にちは、インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもいつも私が前のめりで聞いて申し訳ないんですけれども、
はい、
たくさんその才能、この才能心理学っていうのを、先生といろいろお話しするたびにいろいろ勉強してるんですけど、先日ちょっとちらっとまた見た記事がありまして、なんか才能って、自分の過去を棚卸ししてったりとか、いろいろやり方もありますし、私自身もやったこともあるんですけど、その中の一つとして、なんかディープインパクト、
はいはい、
ちょっと大馬さんみたいなあれです
けどそうですね、
はいはい、ディープインパクトっていう切り口で先生が書かれてるものがあって、しかもそこに2種類あるっていうようなことが書いてあって、すごい興味深かったので、
ああなるほどね、はい、
今日それお聞きしてもいいですか。
わかりました、わかりました。僕が、いわゆるその成功した人とか、非常に有名になった人とか、それがビジネスでも、学者でも、科学者でもアスリートでも、音楽家でもいろいろこう調べていくと、全員やっぱりその分野で才能開花するきっかけとなった出来事っていうのがみんなあるんですよね。
いっぱいなんかターニングポイントというか、はあるけれども、その中でもやっぱり一つ何かあるってことですか。
やっぱりそれに出会った大きな出来事、人にとってはもう衝撃的な、もうこの出会いが衝撃だったみたいな出来事があったりとか、ある人にとってはもう初めからそれが自分の身近にあって、もう小さい頃からそれが好きでずっとやってたとか、その辺のタイプはいくつかあるんですけども、でも今例えば経営者になりました、今、ミュージシャンやってます、今科学者になりました、でそのルーツ、始まりですよね、どこからその科学者人生が始まったのか、どこから経営者人生が始まったのかっていう、その始まりがあるんですよ。
きっかけみたいなものですよね。きっかけ、
そうですね。で、それをディープインパクトって呼んでるんですよね、
必ずもあるはずってことですもんね。
そうです、
きっと皆さん
あります、あります、でその始まりが、いろいろあるんですけれども、ざっくり分けると、もうすっごくポジティブな経験、いい意味ですね、アスリートとかはすごく多いですよね、僕らの世代だったら週刊少年ジャンプで、翼くん、サッカーのキャプテン翼を見て、そこからサッカー選手を目指して、みたいなね、ちょうど J リーグとかもなんか出たしみたいな、そういう流れがあったりして、サッカー選手になった人もいるし、野球とかそういうの多いですよね、テレビとかでそういうスター選手とか見るので憧れて、だそういう憧れから行ったっていう人もいますよね、それがテレビの向こうの有名人の場合もあれば、もう自分の近所のお兄ちゃんに憧れてて、
そうです
ね、っていう人もいるし、
はい、
それで美容師さんになったとかね、言いますよね、
はい、
でもう一個はネガティブな、非常にネガティブな出来事なんですよ。
ネガティブ、
辛かったような出来事ですよね、例えばその自分の親が病気になって、でそして亡くなっちゃったから自分はもう医者を志して、お父さんと同じ病気の人を救うんだとかね、なんか学校行っても全然勉強できなくて、悔しかったから勉強できるようになって学校の先生になったとか、
確かに自分みたいな生徒のためにとかっていうのもありますもんね。そうそう、
とかもう貧乏でバカにされたから、だからもうみんなにも絶対にも見返してやるみたいな、偉くなって、それで起業して経営者になったとか、
はい、ありますね、
でもざっくり大きく分けると、ポジティブなそういう出来事があったか、ネガティブな出来事があったか、でそれをルーツというかね、スタートポイントになって、みんな才能開花の人生を始めてるんですよね。
それは別にポジティブでもネガティブでも、そこは良し悪しじゃないってことですよね。
全然どっちでもいい。だから世間一般的にはそうなんですよ。だから世間一般的にはもうできるだけポジティブな感情って言っていいかな、そういうのが良くて、ネガティブなのはよろしくないという、
確か
に精神衛生上とか幸福という観点とかではね、そう言われてるんですけども、僕は才能のことを調べた結果分かったのは、どっちでもいいっていうことなんですよ。重要なのはどちらのパワーが強いかですよね。自分を行動に駆り立てる、
ああそれがプラスのエネルギーなのかマイナスのエネルギーなのかってことですか。あ、結局両方プラスになるからってことです
ね。どちらがあなたを一番モチベートして行動させるのか、
はい、
うん、結局その才能開花させようと思ったら、はい、トレーニングとか練習とか、
はい、
行動が大事ですよね、実践が、だからこの実践が続くかどうかっていうのはモチベーションの大きさに影響されるわけですよね。
まあ、そうですよね、
うん、でそれがこう、もうこれが好きだっていうのが強かったら好きだでいけばいいし、
はい、
もうこれが許せんだったら、はい、許せんを使った方がモチベーションを持続するわけですよね、
そこに意味があるんですよね。
持続することに僕は価値があると思う。
確かに、
うん、才能開花っていう点で言えばね、うん、だからある意味その才能開花、し続けてる人とかもすごい大成功した人で、まあ、その人間的な性格とかね、人間性で言ったらもうおかしいっていう人もいるんですよ、でもやっぱりそういうおかしい人がやっぱ人と違うことをするんですよね、
はい、まあ、確かにそういうことですね、
うん、
突き抜けてる
んですね。そうそう、だからみんなと同じね、感性と同じ考え方の人が人と違うことっていうのは思いつくわけがなくて、うん、でやっぱどっかおかしい、
はい、
うん、
いい意味でおかしい、
いい意味でおかしい、うん、これなちょっと忘れてしまいましたけど、ある芸能人の方が今週かな亡くなられて、でその奥さんにインタビューねされてましたけど、
はい、
あそうそう、作詞家、作曲家、作詞家の人だったかな、だいぶ古い人ですけどね、
はい、
もうこの人は、夫としては最悪でしたとけれどもだから作曲家だったかな、作詞家としては天才でしたってことをね、はい、言ってましたけど、要は才能っていうのは偏りなんですよね、何かに非常に偏ってる、
秀でてるって
秀でてる、
偏ってる、
偏ってる、だからどこかはものすごく欠落してるってことだ、
確かにそういうことですね、
うん、まあ、普通に考えてもそれだけいい仕事をしようと思ったら、自分の人生をそこにかける必要があるから、
あ、そうです、余分なエネルギーを使わない
と、そうそう、まあ、時間とかね、
はい、
そこに集中しますよね、だから他は手薄になるわけです、
はい、
うん、なので、まあ、それは致し方ないといえば致し方ないですよね、うん、だからまあそういったことは起きますけれども、
はい、
才能開花をねこう目指してどこかで本当に自分がこの分野だったら自分 の、はい、あのポジションを取りたいとかね、旗を掲げれるなっていうのを見つけたい方はね、
はい、
やっぱそれぐらい極端な時代っていうのは絶対必要ですよね、
思い切った方がいいってことですね。
そうそうそう、そこに、うん、だやっぱ一流と言われる人たちはみんな下積み時代があってね、
あ、
これミュージシャンとかでもそうですよね、売れない時代とかがあって、
はい、
もうその時にもひたすらそればっかりやってるわけですよ
そうですね、
うん、
でもそこでやっぱりみんなに好かれるとか、
はい、
売れるようなっていうのに頭がいくと、うん、
ね、
なかなかうまくいかなかったりするかもしれないってことですよね。
そうですよね、だから本当に売りたかったら、
はい、
売れることを徹底して考えれる人はね、
はい、
やっぱそれはそれすごいですよね、
はい、
でもみんなそこまでにいけないんですよ、うん、いや売れたいと思っててもなんか売るためにいやそこまではしたくないとかね、そこまでできないとか、
なんとなくブレちゃうというか、
そうそうそう、そこでなんかこう自分の小さなこだわりが出ちゃうとかね、
うん、
でもやっぱりね売れるために努力してる人ってのは本当すごいですよ、ある意味自分を捨ててるというかね、
そうです、そこよりも大事な
ことは大事にしたい
ものがある、そっちだって分かってるってこと
ですね、うんうんうん、でそれはなんていうんですかね、こう売れるために自分を捨ててるというよりも、
はい、
売れることによって自分はこういうことを伝えれる人間になりたいんだっていう、うん、そういうステージの人間になりたい、そういう思いとかね、
強い思い、熱い、まあ、そういう思いがあるからってこと
ですよね。そうそうそう、あるんですよね、うん、でやっぱそれがないと、
はい、
人間ってやっぱり障害が出てくると、
はい、
もういいかなって楽な方に流れてしまうじゃないですか、
確かに、
でそこでいやいやそれでは良くないって思えるのは、
はい、
合理的な理由じゃなくて、まあ、すごい非合理的な理由なんですよね、まあ、例えば才能開花した人がもう絶対インタビューで全員聞かれてるのは、
はい、
なんでそこまでするんですかなんですよ、
あそういうことですね、
うん、なんでそこまでするんですか、普通の人から見たらそこまでやる理由がわからないね、合理的な理由がない、
はい、
うん、
なんかでもよくその結構尖った方がいいとか、
うん、
やっぱりそのなんていうんですか、やっぱこう一流になるためには、
はい、
その本気にならなきゃいけないんだみたいなのは、うん、なんとなくこうみんなも分かってるけれども、うん、やっぱりどこかその日本人っていう、
うん、
あれかもしれないですけど、なんかこう、うん、 なんていうんですか、やっぱり尖ったり、エッジがまあ効くと、
はいはい、
そのまさにさっきおっしゃったようにこう、うん、おかしいって思われたりとか、うんうん、周りと違うっていうことにやっぱりどうしてもどこかでブロックがかかる人が多いと思うんですけど、そんな人たちに、
うん、
そこをなんとか頑張って突き抜けるというか、はい、そこの時こうどう自分に聞かせたらいいよとか、どうしたらいいよとかってなんかアドバイスありますか？
それはあの人生の選択だと思うんですけれども、はい、例えば自分が思ってるように、
はい、
生きることで、
はい、
身近な人たちから、はい、いやなんでそんなことすんのとかもう理解できひんとか、
はい、
もうやめとけよとかね、
うん、
お前最近変だとかなんかそんなことを言われるかもしれないけれども、
うん、
でも自分が信じることとか自分が熱くなれるものを追求する生き方をしたいのか、
うん、
それとも今の関係性ですよね、
うん、
みんなとの、
うん、
とか安定とか、
はい、
まあ、そっちが大事なのか、もうこれは選択の問題なんですよね。
どっち選んでもいいんですもんね。
どっち選んでもいいんですよ、自分の人生だから。
確かにそうですね、
うん、だからどっちがいいとかどっちが正しいとかじゃなくて、
はい、
自分の人生として考えた時にどっちの人生生きたいかなんですよね。
そういうことですね。言い悪いじゃなくて、うん、自分がどっちで生きていきたいかだけを集中するという、そうそうそう、考えた方がいい
ですね。そうそうです、うん、だから例えばその、
はい、
会社でも、スポーツでも、やっぱねこうスター選手っていうのはいるんですよね、
はい、
まあ、会社だったら営業だったり、まあ、チームとかだったらそれこそ野球だったらピッチャーとかね、4番バッターとか、サッカーだったら、まあ、そうそうエースみたいな人がいて、はい、やっぱりああいう人たちはエースとして生きるのを選んだんですよね。
そういうことですね、
うん、で、はい、そう考えるとなんかちょっと分かってくると思うんですけど、
はい、
いつでもエースでいるって大変なことだと思うんです。
確かに、
うん、でも彼らはエースでいたいんですよ、はい、うん、じゃあエースで生きなきゃいけないかっていったらそんなこともないわけで、別の生き方だってできる、
はいはい、
だから最後は自分はこう最後までエースでいたいのかどうか、これは縁の下の力持ちでいいんですよ、
はい、
自分が縁の下の力持ちでいたいんであったら、周りがもっとお前目立てんのにとか、
はい、
もっと例えばこうリーダーに立候補したみんな票入れるのにって言われたとしても、
はい、
いやいや自分は縁の下の力持ちという生き方を選ぶんだっていうんだったら全然それでいい、うん、
でも先生は多分その域を通り越したと思うんですけど、
その域を通り越した
ってことですか？なんかもうそのいわゆる人から の, その意見でブレるブレないっていうのっていうのは、
はい、
こうそういう意味で先生はもうその通り越したと思うんですけど、
いやでもそれはありますよ。
人の意見もまだこう入ること、うん、耳には入って、
基本的に、はい、これ皆さんそうだと思うんですけど、自分のまだ知らない新しい分野のことにチャレンジするとき、これ無知だから、
自分、ね、ゼロスタートだ
から、ゼロスタートでもうゼロから学ぶ時期なので、うん、もう周りの意見というかいろんな情報を探しますよね、でどの情報が正しいかとかわからないから、
確かに
この辺りはこう振り回される、うん、まあ、これはまあ成長で必要な段階っていうことですよね。
それはそれで必要だってことです
ね、うんうん、だって初めからね無知なのに、はい、選べないでしょ
決められない、
そうそうそう、はい、まあ、まあそういう段階と、あとは人生のステージが変わる時ですよね。
あ、
うん、この時はやっぱ分からないことはあるから振り回されることはありますけど、まあ、経験済みのこととかはねそんなにないですよね、
なんかこう振り回されそうな時に、うん、それこそさっきおっしゃってたそのでも自分はどっちで生きていきたいかっていう方に、
うん
うん、なんかその立ち返れるっていうんですかね、
はい、うん
うん、のなんかこう環境づくりとか、うん、自分へのなんかこうセルフトークとかって、ええ、先生こう、まあ、過去というか以前とか、ええ、今も
あるのかな、まあ、今みんなに伝えてるのはやっぱコアコンセプトを見つけようっていう話で、
はい、
さっきそのエースとして生きるっていうのはエースっていうのがその人のコアコンセプト、要はこう人生で一番大事な価値観なんですよね。縁の下だったら縁の下だし、はい、まあ、人にとってはそれがこう面白いこと、
はい、
かもしれないし、ある人にとってこう責任を果たすってことかもしれませんよね、
はい、
これはどれが正しいかじゃなくて、はい、自分にとって一番大事なのはどれかなんですよ。
そういうことですね、
うん、で、はい、これがしっかりしていったら、例えばこう責任感が強い人とかだったら、はい、いやもうなんかそんな固いこと言ってないで もっと楽しくしようよ仕事みたいな、
はい、
そういう雰囲気だったり、トレンドとかね、それこそ最近そういう人が こう経営者でも注目されてたりとか社内でも評価されたりとか、
はい、
なんかそういう本がベストセラーになったりとか、したとしても、あ、そういう言い方ありだよねって。でも自分は責任感を一番重視すると、
はい、
が生き方だからって分かってたら、
はい、
要は生き方の違いだっていうのはいうふうに取れるんですよ。
あ、間違いとかいい悪いとかじゃないって思えるってこと、
でもみんなこうどっちの生き方がいいんだろうみたいな、やっぱベターかベターじゃないかみたいな話で考えてるんですけど、あの人生の価値観っていうのは相対評価じゃなくて絶対評価なんですよ。要はこれしかないってことですよね。もう楽しさ奪われたらもう俺生きてる意味がないみたいな、
はい、そんな話じゃないですか。何よりどうとかじゃないってこと
ですね。そうそうそう、もうビールなくなったら死ぬみたいな人生楽しみないってこと一緒で、もうそれはこうワインと比べてどうとかじゃなくて、もうビールなんです、絶対なんですよ
そういうことですね。
そう、
はい、
で同じことが人生の価値観にも当てはまっていて、
うん、
本当はみんなこれが一番大事だっていうのは、はい、心の中では分かっているんだけども、
はい、
そう思ってても、いや社長がそう言うから、親がそう言うから、誰がそう言うからと思って自分のその価値観を曲げてたりとか、こう感覚では違和感があってね、違うとも分かるんだけど、はい、こう言葉になってないから、
はい、
自分でもはっきり分からないし、
ね、
人にも説明できないから迷ったりとかね、
はい、
まあ、トレンド的に今はこういう人がフィーチャーされてるからやっぱ違うんかなとか、もうこれは全て自分の中のこう絶対的な価値ですよね、一番大事なものが分かってないからそうなるんですよ。
そこでブレてっちゃう
とかですね。そうそうそう、だから才能開花した人っていうのは、ね、絶対曲げませんからね、自分はこれが大事だっていうの、
はい、
アドバイスは聞きますよ、でもそういう意味でこう人に左右されることとかはないから、
はい、
まあ、当然そのぶつかったりとかね、喧嘩したりとか、
はい、
批判したりとか言い合いにやったりとか、まあ、言い合いとか議論ですね、なったりとかはしますけれども、
はい、
まあ、それだけ彼らはやっぱ自分の生き方を貫くんですよね。
そういうことです
ね。でこう貫くからこう摩擦が起きるじゃないですか。
そうですね、
この摩擦が磨かれるわけですよね。
摩擦でさらに磨かれていく。
そうそうそう、もう磨く時ってこう摩擦が起きてるっていうことだから。
ああ、そう
ですね、だからそういうのがない時っていうのは、まあ、やっぱりこう現状維持というかね、
現状維持はもう衰退ってことですもんね、ゆくゆくは。
そうそうそう、だからまあ、 今の状況で全然いいんだったら、その変にこう尖った人がいいっていうのに逆に惑わされない方がそういう人はいいはずなんです。でこれも人生の選択なんでね、
はい、
どっち行きたいですかみたいな、
はい、で結局なんかこう尖ろうと思ったのに他人の意見を聞いて、ね、
はいはい、
ちょっとこう紛れてみたりするとまたモヤモヤが起きて、
そうそうそう、
やっぱり自分はもっとそうやって突き抜けたいんだとか、やりきりたいって思いがまた芽生えたりっていうことに、そういう人となりますもんね、結局
なります、なります。
だからあれですね、こうそのコアコンセプトがしっかりすれば、
そうそうそう、
とにかくその何て言うんですか、こう他人と自分を比較したりとか、だそもそもこれが正しいこれが正しくないがなくなるから、こうブレることがなくなるってことなんですね。
そうですそうです、
貫けいい意味で本当に貫いていけるってなるってことですよね。
そうですそうです、だから大体コースプログラムとか、
はい、
やってても、
はい、
自分のコアコンセプトがはっきりしてもう全然迷わないですよね。みんなこう、まあ、迷いがなくなった、悩みがなくなった、
はい、
っていうのはもうみんな みんな言うことで、
はい、
こうなるとどうなるかっていうと、こう誰こうなんていうの、付き合う人とか、予定の入り方とか、お金の使い方とか、
はい、
時間の使い方が何に使うのが自分のコアコンセプトに沿っているのかっていうのが分かるので、イエスとノーを簡単に判断できるようになる。
あ、選択がもう簡単になる、
ね、簡単になる、だからみんなね、こうとりあえず誘われたからとか、なんか、はい、あ、この人仕事くれそうだからとか、仕事ありそうだからとかあるじゃないですか、でも結局その価値観が違う人と一緒に仕事しても、
は
い、いずれね話が合わなくなって
長期的には分かつ、
そうそうそう、
できないです
ね、なるんですよね、
はい、
でもそれがだんだんコアコンセプトが違うなっていうのが、自分のコアコンセプトが分かると、
はい、
相手と違うっていうのははっきりしてくるんで、話せば話すほど
確かにそうですね、
そういう話を振っても全然共感されないみたいなのですぐ分かるじゃないですか、相手の関心がそこにはないっていうのはね。
そうですね、
でそしたらこの人と仕事をするのは やめとこうとか、やるとしてももうこのプロジェクトだけとか、もう本当にそのこう業務的にというかね、もう仕事として受け負うだけとか、うん、っていうふうにも決めていくので、もうプライベートの人間関係も一緒ですよね。だからもう人生がすっごい整理されていくっていうのはみんな言いますね。
見よう見まねの軸じゃなくて、本来の軸が本当に生まれるってことですよね。
そうですね。だから、はい、大体みんなコースとか始まってから、はい、もう早い人とかはもう1回目とかでね、コアコンセプトがはっきりして、はい、もうそこからもう人生バーって変わっちゃう人もいるし、大体平均すると、まあ、3ヶ月ぐらい悩んでね、
はい、
検証しながら、
こっちかな、
うん、そうそうそう、いくつか、まあね、人生大事な価値観って言ってもあれもこれもって初めみんななるので、
はい、
ね、主要なものをピックアップして、じゃあどれが当たりかを確認しようみたいな、はい、感じで、その、どれが当たりかっていうのを見つけるっていう意味で、半年ぐらいの期間を設けてコースっていうのをやってますけど、
はい、
その中で見つけた人はもうほとんど迷わなくなりますね。
はあ、素晴らしいですね、うん、今この時代大事ですね。
そうですね、
本当に。
いやでも本当にこの時代大事ですよ。だって自分の人生自分で決めなきゃいけない時代にね、なって、前みたいにね、こういう言い方したら皆さんハッピーになりますよっていうモデルがもうないので、
あの寿退社とか、
そうですね、
そういうなんかこう世の流行りみたいなのがなくなりましたね。
ないですよね、うん、なので自分はどういう生き方をしたいのかっていうのを自分で決めて選べないと、これからの人生は大変だし、
はい、
まあ、逆にそれがある人にとってはね、選択肢がいっぱいあるから、はい、
本当ですね、どれでも選べる、
うん、そうそうそう、もうこの時代に生まれてよかったみたいなね
そうですね、昔だったら一社に骨をうずめるっていう、
昔だと選べないですからね、そういうことしたいと思ってても、うん、そういう意味では最高の時代ですね。
本当ですね。だって女性だってまあその結婚するとか子供を産むっていうイベントで、昔だったらじゃあ会社辞めるとか、
そうそうそう、
もう部署にいられないみたいなのが当たり前ですもんね。
そうなんですよ。だから僕は本当にね、自分にこうわがままになったらいいと思います。
そうできたもん勝ち、うん、そうしたらもう人生勝ち組というか、
うん、もうわがままかと思うぐらい自分の欲求、
はい、
をなんかこう棚押しをしてみてね、やっぱこんな人生がいいと思った時に、はい、それを実現する手段は今の時代は本当にたくさんあるから、もうみんな知らないだけとできないという思い込みだけなんでね、
は
い、
本当ですね、
うん、
ありがとうございます、
はい、
今回あれですね、ディープインパクトから各話がこう、
はい、
広がりまして、
はい、はい、
まさにこう、まあ、ディープインパクトを見つけた人は寄りそうでしょうけど、
そうですね、
コアコンセプトというか、
でもそうですよ、でもね、ディープインパクトを思い出したら、コアコンセプトは分かるんで、
あ、そこはつながって
ますね、うん、リンクしてるんで、ね、間違いなく、うん、
で、はい、こう自分の軸というか、見えない生き方ができるという話に、はい、最後はお聞きできました、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました